本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書20章9節から19節です。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために、農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥かしめた上で、何も持たせないで送り返した。彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば、誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。律法学者、祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。アーメン。ガラテヤ人への手紙5章には御霊の実が出てきます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の9つが出てきます。それなのに御霊の実は複数形で記録されず、単数形で記録されています。つまり御霊の実は9つの味がする1つの実、または9つの形を持つ1つの実と言えます。その中でも4番目は寛容です。この単語の文字的な意味は、怒りを遠くに引き離しておくということです。ダビデがサウル王に対して最も多く見せた姿が、寛容、怒りを遠くに引き離しておくでした。そのように言うことができます。実際、サウル王はダビデに感謝すべきことが多くありました。彼が悪霊に悩まされているたびに、ダビデが盾ごとを引いて悪霊が離れ元気を回復することができました。ダビデはサウル王の音楽治療師だったのです。また、ガテ生まれの巨人戦士ゴリアテがイスラエルの軍隊を40日も脅かしましたが、彼に対抗して戦える人は一人もいませんでした。その時にダビデが手を挙げました。その姿にサウル王は感激して自分の鎧と剣まで授けましたが、一般人より頭一つ大きかったサウルの服はダビデには合いませんでした。ついにダビデはゴリアテを倒し、戦争は逆転勝ちとなりました。そしてダビデはサウル王の婿となり、多くの戦争で先頭に立って戦いました。しかし、サウル王はダビデを婿や将軍として見たのではなく、政敵として必ず倒すべき対象と考えました。それでダビデはサウル王の刃を避けて長い間逃げ惑いました。サウル王はイスラエル全域から集めたえりすぐりの兵士3000人を率いてダビデと彼の部下たちを捕らえようとしました。ダビデが エンゲディの荒野にいた時のことです。そこまで来たサウル王は突然用を足したくなりました。それである洞窟の中に入りましたが、よりによってその洞窟の奥にはダビデと彼の部下たちがいました。ダビデの部下たちが言いました。ついに神様が隊長に約束された、まさにその日が来ました。私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束された日です。しかしダビデはサウル王の上着の端だけ密かに切り取りました。ダビデは自分がいくら王になる人として油を注がれたとしても、王を直接殺すことは神様の御心ではないことを知っていたからでした。彼は自分の怒りを遠くに引き離しておきました。またダビデがジフの荒野にいた時も同じでした。サウル王と彼の部下たちはダビデと彼の部下たちがいる場所で深い眠りに落ちました。ダビデの部下たちは同じ理由でサウル王に手を下そうと言いました。しかしダビデはまた同じ理由でサウル王を殺すことを拒みました。ダビデは生ける神様がサウル王を撃たれるか、生涯の終わりに死ぬか、あるいは戦いに下った時に滅ぼされるだろうと、今度はサウル王の枕元にあった槍と水差しだけを取って出ていきました。やはりサウル王に対して寛容を示したのです。イエス様は交渉街の最後の杉越の祭りを迎えて、ロバの子に乗ってエルサレムに行かれ、神殿を清潔になさいました。イエス様は神殿内で為替手数料をもらって、一般貨幣を神殿税納付用の貨幣に、ティルスのシェケルに両替してあげる人々の代と、生贄用の鳩を売って暴利を得ていた人々の腰掛けを倒されるなど、神殿内部で商売をしていた人たちを追い出されました。そして許可なしに物を持って神殿に入ることができないようになさいました。大祭司と律法学者たち、そして民の指導者たちはイエス様を目の敵にして殺そうと図りましたが、民衆がイエス様の御言葉に集中し耳を傾けていたので、大した手立てを見つけることができませんでした。ある日イエス様が神殿で民衆に教え福音を伝えている時に、大祭司と律法学者たちが長老たちを連れてイエス様のところにやってきました。もし私が福音を伝えている時にその内容に反対して国会議長と教団の総会長たち、神学校の教授たちをはじめ社会の元老たちがやってくるとしたら、それは私が伝える福音の内容に深刻な誤りがあると考えているからでしょう。イエス様のところにやってきた大祭司と律法学者、長老たちは、当時イスラエルの最高議決機関であるサンヘドリン公会の会員たちでした。彼らはイエス様にいきなり質問をぶつけてきました。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？彼らこのように質問したのは、彼らは神殿で最高の権威者は大祭司だと考えていて、大祭司がイエス様にそのような権限を与えたことがないから、イエス様が神殿で教えることはできないと考えたからでした。これに対してイエス様は、ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、 天からですか、それとも人からですか、と反問されました。しかし彼らは何と答えても自分たちにとっては不利だったので、答えることができませんでした。それで彼らはヨハネのバプテスマがどこから来たものかわかりませんと答えました。するとイエス様を、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと答えられ、会話もここで途切れました。そしてある例え話、今日の本文を民衆に聞かせてくださいました。今日の本文の例えは教官福音マルコ、マタイ・マルコ・ルカの福音書にすべて記録されてあります。私たちの聖書には今日の本文のサブタイトルが、ブドウ園の農夫の例えと記録されてあります。マタイの福音書とマルコの福音書にも同じくブドウ園の農夫の例えと記録されてあります。ところがイエス様はその例えを話されるときに、ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸してと始められました。つまり、この例えの重要な人物は、ブドウ園の農夫ではなく、ある人、ブドウ園の主人であることがわかります。ですから、本文の例えに題名をつけるとしたら、ブドウ園の主人とその息子の例えとなるでしょう。この主人も自分の怒りを自分から遠くに引き離しておいた人でした。ダビデがサウル王にそうしたようにです。今日の本文9節がこのように明かしています。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。この例えを聞いていた人たちは、イエス様がブドウ園を作りとおっしゃられた瞬間、自分の民族に関する内容だと悟ったことでしょう。まるで韓国人は韓国最初の歌曲の一つであるボンソンファの最初の部分、柿の下に咲いたボンソンファよ、お前の姿は物悲しいを聞いただけで、この歌が植物のボンソンファに関する歌ではなく、ボンソンファは日本植民地時代に苦しみにあえぐ韓国民族を指しているということを察するように、イスラエルの民にとってはブドウ園がそうでした。イスラエルの子孫は神様の御心とは関係なく生き、形式的に生贄だけを捧げていましたが、それで神様の民としての義務を果たしていると思い上がっていました。そんな人たちに向かって預言者イザヤはこのように叫びました。イザヤ書5章1節から2節と7節がこのように明かししています。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、水ブドウができてしまった。ことに、万軍の主のブドウ畑は、イスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの、主は公正を待ち望まれたのに見よ流血、正義を待ち望まれたのに見よ泣き叫び。預言者イザヤは神様を我が愛する者ととても親密な方として表現しています。そしてその方はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていたと言っています。そのブドウ畑を掘り起こし、石を取り除くなど、よく耕して極上品の ブドウの木を植えました。それは当然甘いブドウがなるのを待ち望んだからでした。しかしできたのは水ブドウでした。水ブドウの文字的な意味は悪臭のなるものです。韓国で匂いを意味する代表的な漢字は香りと匂いです。ここで香りは良い匂いを、匂いは悪い匂いを意味します。神様は神様の民がブドウの香りを持つことを望まれましたが、彼らからはブドウの匂いだけが漂っていました。旧説をもう一度読み上げます。またイエスは民衆にこのような例え話をされた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。この例えはイスラエルの民をブドウ園に例えた話であるだけでなく、当時よくあった状況について話しています。イスラエルがあるパルシナ地域は絶えず戦争が続いていました。そして数々の人災と自然災害などが頻発していたので、不在地主が少なくありませんでした。主人は小作人たちに土地を貸し、自分はもう少し自然景観が良くて安全な地域に行って暮らしました。これがこの例えの背景です。ところがこのブドウ園の主人は、小作をするブドウ園の農夫たちにできる限り最善の環境を提供してあげました。本文と同じ内容を記録しているマタイの福音書21章33節はこのように明かししています。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って家計を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。イスラエルは畑に利用できる平地がそれほど多くないので、農作物は畑で収穫し、ブドウ園は主に産地に作りました。ある家の主人がブドウ園を作りました。そのために産地にある木と草を切り取ったでしょうし、地にある大きな石と小さな石を取り除いたでしょうし、ブドウの苗木をよく植えられるように整地作業も行ったことでしょう。そして獣たちからブドウ園を保護するために垣根も作ったことでしょう。旧約聖書のガガにも出てくるように、狐のような獣がブドウ園を台無しにすることが頻繁にあったので、垣根は必須でした。またブドウ園全体を見下ろせるように櫓を建てました。家の主人は農夫を配慮してできる限りのすべてを用意してあげました。それでブドウ園の農夫はブドウの収穫だけに専念できました。ところがこのブドウ園の農夫たちは主人の配慮にもかかわらず裏切りました。十節がこのように明かししています。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。ブドウ園の主人はブドウ園を作って農夫たちに貸してあげた後、他国に行って長い時間過ごしました。ブドウ園を貸してあげた後、翌年から約束した収穫量を納品するように言いませんでした。ブドウ園を始めた場合には5年目からようやくブドウを収穫できると言います。この期間が過ぎた後に主人は収穫の分け前をもらうためにしもべを使わしました。当時は地主が土地を貸してあげた場合は、小作人は賃貸料を3つのうちの1つの方法で支払いました。第一に一定の額のお金を払うか、 第2に収穫した量と関係なく一定の量の穀物で払うか、第3に収穫した量に従って一定の比率で支払うかでした。当時収穫した量の 25-50% 程度を主人に支払いました。ところがこのブドウ園の農夫たちは主人が使わしたしもべにブドウや金を渡すどころか袋叩きにした後に何も持たせないで送り返しました。特に袋叩きという単語は本来皮を剥くという意味があります。つまりこの単語は手のひらで相手の頬を叩いたり拳で打つときに手のひらや拳で打つことは苦痛を与える意図もありますが、もっと大きな意図は侮辱感を与えることです。細い鞭で手のひらをやふくらはぎを打たれるのと手のひらで頬を打たれるのは同じ意味ではありません。ブドウ園の農夫たちは当然分け前を渡して返すべき主人のしもべを侮辱して送り返しました。その後に主人はもう一度しもべを使わしました。十七節がこのように明かししています。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。今度は暴力を振るだけでなく、実際に恥ずかしめた上に何も持たせないで送り返しました。ガリラヤ湖と死海の間、ヨルダン川の東側に位置するモアブの王ナハシュが死んだという話を聞いたダビデ王は、その息子のハヌンに、ナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと、使者たちを送って悔やみを言わせました。モアブ王ナハシュがダビデにどのように真実を尽くしたのか聖書には記録されていません。しかしハヌンの司たちはそれを良くない視線で見ました。司たちはハヌンに、ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって彼が父君を敬っているとでもお考えですか。その地を調べ、覆し、探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか、と言いました。その話を聞いたハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落としました。またその服を半分に腰のあたりまで見えるように切りました。そのようにしたのは極限の侮辱でした。その話を聞いたダビデ王は、その家来たちに髭が伸びるまでモアブまでの道中にある観光都市であるエリコに留まってから帰るように言いました。ハヌンがダビデの家来たちにそのようにしたのは、彼らに対する侮辱というよりは、彼らを使わしたダビデ王に対する侮辱でした。その後に、モアブ王ハヌンは危機意識を感じて大金を費やして外国から傭兵を3万3000人も雇いました。ハヌンはダビデが送った使者たちを尊重せず侮辱したことにより大きな代償を払うことになりました。そして敗戦してしまいました。ブドウ園の農夫たちの悪行は領辱で終わりませんでした。12節がこのように明かししています。彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。戦争や拷問、自然災害をはじめとする事故、暴力などを経験した後に発生する心理的な反応を外傷後ストレス障害、またはトラウマと言いますが、その単語は本文の傷を負わせるトラウマティゾから派生しました。農夫たちは3番目のしもべに深い心の傷を負わせました。また、追い出すも、 外に放り出すという意味です。つまり、ブドウ園の農夫たちは、三番目のしもべをただ追い払っただけではなく、彼の腕と足を一人ずつ捕まえて、町の外に放り投げたのです。マタイの福音書とマルコの福音書は、追い出す程度ではなく、ブドウ園の外で殺したと証ししています。ブドウ園の主人は、農夫たちにしもべを毎年使わせたでしょう。つまり農夫たちは当然支払うべき収穫の分け前を3年連続支払おうとしなかったのです。主人は小作をするブドウ園の農夫たちの野蛮な行為にずっと目をつぶりました。つまり自分の怒りを遠くに引き離しておきました。主人が最後に送った人とブドウ園の農夫たちが見せた反応を13節から15節の前半部がこのように明かししています。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはこの息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。当時のイスラエル法によるとブドウ園や畑を捕作するように貸してあげても主人が3年間現れず何の権利も行使しなければそのブドウ園や畑は耕作者の所有になることができました。ブドウ園の農夫たちは主人やしもべではなく主人の息子が最後に来たことに注目しました。それは主人がすでにこの世を去ったか重病で身動きが取れなくなったからだと考えました。それであの息子さえ死んでいなくなればブドウ園は自動的に自分たちのものになるだろうと考えました。それでその息子をブドウ園の外に追い出して殺してしまいました。ブドウ園の農夫たちが主人の息子をブドウ園の外に追い出してそこで殺した理由は、もしブドウ園の中で人を殺したらその地が汚れたと思われるだろうし、そうなったらその地で収穫した作物は売れなくなるからでした。ここまでの話を聞かせてくださったイエス様が民衆に尋ねられました。15節後半部から16節がこのように明かしています。こうなると、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。収穫の分け前をもらうために使わしたしもべたちを叩き、侮辱し、何も持たせないで送り返しただけでなく、息子を殺したブドウ園の農夫たちを主人はどうするでしょうという質問に対して、人々はこの例えが何を意味しているのか、すぐに気づいたでしょう。主人は誰なのか、ブドウ園の農夫は誰なのか、19節に律法学者と祭司長たちはこの例えが自分たちを指していることに気づいたとあります。しもべたちは誰なのか、ブドウ園が何を意味しているのか気づいたことでしょう。イエス様の質問に対し、人々は主人を拒み、しもべたちを虐待し、息子を殺し、ブドウ園を永遠に自分たちのものにしようとしたブドウ園の農夫たちを殺さないといけませんと答えるべきでした。しかし人々は何も答えることができませんでした。それはまさに自分自身を罰するべきだという言葉だったからです。それでイエス様は、彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいますと代わりに答えられました。その時に人々は、 イエス様の話を聞いて、そんなことがあってはなりませんと言いました。40年間、イスラエルとレバノンなど中東地域にとどまり、神学を教えたケネリー・ベイリー教授が書いた中東の目で見たイエスという本に本文の例えが出てきます。ベイリー教授によると、その話の核心は、邪悪な農夫たちからブドウ園を奪って他の人に与える裁きではなく、その中間にいる主人の独白だそうです。イエス様が聞かせてくださった例え、9節から16節までを5つの部分に分けてみると、初めの部分と5番目の部分が似ていて、最初の部分である9節で主人はブドウ園を農夫たちに貸してあげました。そして最後の5番目の部分である16節でブドウ園を他の人に与えるとはあります。また2番目と4番目が似ています。2番目の部分である4節から12節でしもべたちを使わしましたが、農夫たちはひどい仕打ちをしました。そして4番目の部分である14節15節で主人が息子を送りましたが、殺してブドウ園を自分たちが所有しようとしました。そしてその真ん中3番目の部分が主人の独白です。13節がこのように明かしています。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らはこの子を多分敬ってくれるだろう。主人はしもべに3度もひどいことをしたブドウ園の農夫たちに罰を与え、追い出すのが当然だと思います。しかし、主人はそのようにせず、息子を送る方法を使いました。そうすれば、息子は自分の分身のような存在だから、自分たちの過去の悪行を恥じて敬ってくれるだろうと考えました。この部分が確信だというのです。本当に驚くべき洞察力です。韓国では文章を書くときに主題を初めの方に示す統括式や主題を最後に示す尾括式が普遍的です。主題を中間に示す中括式は主題が明確に見えないという理由であまり好まれません。しかし聖書では重要な内容を中間に示し、それを中心に前後に似たような内容を並べる場合が少なくありません。ルカの福音書15章にある家を出た次男の話でも、彼が家を出る部分と家に帰ってくる部分の間に財産をすべて使い果たし、去年で豚の食べるイナゴ豆さえ与えてくれる人がいないときに、彼の人生をひっくり返すセリフが、独白が出てきます。我に帰って、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、です。この独白が彼を正気に帰らせ、父の家に帰って、父の息子に戻れるようにしてくれました。中東の目で見たイエスという本に、フセイン・ビン・タラールという人の逸話が紹介されています。彼は1952年から1999年までヨルダンの王でした。著者はフセイン国王に関する話をレバノンで初めて聞き、20年後にアメリカの情報当局高官に確認したといいます。1980年の初め、フセイン王国は秘密警察から軍の将校75人がヨルダン王国を覆すクーデターを準備しているという報告を受けました。秘密警察は彼らが集まっている兵を包囲して、謀反を企んだ人たちを逮捕しようとしているので、許可してほしいと言います。 フセイン国王はしばし考え込んだ後、逮捕命令を出す代わりに小さなヘリコプターを1台用意しなさいと言いました。国王はパイロットと2人きりでヘリコプターに乗り、謀反を企んでいる兵兵の屋根に降りました。そしてパイロットに、銃声が聞こえたら私を捨てて一人で逃げなさいと言いました。そして非武装の状態で建物の階段を降りて謀反を企んでいる部屋に入りました。そしてこのように言いました。私はあなた方が今夜ここに集まって政府を覆し、この国を占領して軍事政権を樹立させようとする計画を立てている情報をもらった。あなた方がこのようなことをすれば、軍は二つに分かれ、国は内乱が起こるだろう。そして、罪のない国民が大勢死ぬことになる。こんなことをする必要はない。私がここにいる。私だけ殺せば、あなた方の計画は成功する。たった一人だけ死ねば済む。ショックを受けた反乱者たちは言葉を失いました。そして一人も抜かさず王の前にひざまずいて彼の手足に口づけし、命を懸けて忠誠を誓いました。フセイン国王は徹底して弱者になることを選びました。彼は自分の怒りを遠くに引き離しおきましたが、それが反乱者たちを思いとどまらせました。イエス様は葡萄園の主人の独白を通して、ご自分の話を聞かせてくださいます。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。愛する信徒の皆さん、懺悔の節気である四旬節第5週目の手術を迎えて、神様が私たちの人生の領域に多くの葡萄園を任せてくださいましたが、それを神様が私たちに任せてくださったものだと考えず、自分のものだと考えたことを悔い改めましょう。また私たちの人生の主人であられる神様は、私たちのもとにご自分の息子を送られ、関係を改め、私たちと永遠に共におられることを望まれましたが、私たち人生は自分の知恵と力だけで十分にうまくやっていけると錯覚し、傲慢に思っていたことを懺悔しましょう。私たちが神様の子らしい子として、名目的なクリスチャンではなく、実際のクリスチャンとして生きていくために、息子を惜しまず送ってくださった神様を目的にして生きていきましょう。いつでも私たちと同行される神様を、霊と誠によって礼拝する人生を生きていきましょう。私たちが自分を捨て、また私たちの葡萄園が、神様が私たちを信じて任せてくださったことを認め、従って生きれば、神様は私たちを通して神様の御心を成し遂げていかれます。なぜなら、神様はご自分の息子を送ってくださるほど寛容を示される方だからです。お祈りいたします。父なる神様、四旬節第5週目の手術を迎えて、主人の葡萄園を耕作する農夫たちが、その葡萄園がまるで自分たちのもののように意地を張り、欲張って、主人が使わせた新聞たちにひどい仕打ちをする姿から、私たちの一面を見ました。 私たちの今までの人生の道と家庭、仕事場、生活の場はすべて主が私たちを信じて任せてくださった葡萄園なのに、私たちは、私たちの人生の主人は自分自身であり、自分の自らの能力だけでうまくやっていけると考えた時が少なくなかったことを告白します。私たちの過ちと罪を悔い改めますのでお許しください。また葡萄園の主人は自分が使わしたしもべたちにひどい仕打ちをした農夫たちを十分に罰することができました。しかし寛容を示し、自分の息子を送って彼らの心を取り戻そうとした姿から神様の哀切さを確認しました。その神様に似ていく私たちになれるようにしてください。そして私たちの人生の葡萄園を本当に神様の葡萄園にして生きるようにしてください。父なる神様、まだ続いている新型コロナウイルスの状況が私たちを疲弊させ無力にさせますが、このような谷間、このようなトンネルが私たちにより神様を仰ぎ見させ、神様の人にならせることも忘れないようにしてください。神様が私たちに許された人生の葡萄園で霊と誠によって礼拝を捧げる人生を生き、息子を送ってくださり寛容を示された主と同行できるようにしてください。そして私たちの人生の場に命の光、復活の光が照らされるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。